小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、4週にわたって灰かぶりを例に昔話の文法をご紹介してきましたね、
長い話ですけどもね、文法がきれいに組み込まれてるもんですからね、それを少し詳しく聞いていただいたのね、
孤立性だったり完全性、原色が好きとか、3という数字が好き、なんといっても3回舞踏会に行ってたってこと、知らない方多かったんじゃないでしょうか。
多かったかもしれませんね。そうかもしれませんね、多くの絵本ではね、1回にしちゃってるからね、僕はだけどそれは非常に大きなメッセージを失ってると思うもんですからね、3回の聞いていただいたんですね、今ちゃんと、
今日はどんなテーマ で
今日はね、そのメッセージのこと聞いてもらいたいんだけど、この灰かぶりの話はですね、前にも話した通り、その9世紀の妖言の話として伝えられて、で中国から世界中に広がったんですけどね、特にヨーロッパでは中世に好まれてですね、中世、ちょっと近世にかかってですけども、17世紀の終わりにシャール・ペローというフランスの作家がね、童話作家ですけどね、お話を作り変えたんですよ、それが有名になってあちこちの絵本になったりなんかして、で最後にはディズニーの絵本になったわけですけども、そのペローの時代っていうのはね、17世紀の終わりのもんですから、フランスのいわゆる絶対王政の最も盛んな時代でね、フランス革命の100年前です。ですから宮廷趣味が国中に広がってね、非常に特徴的なんだけど、王子王女が大活躍ね、それから妖精がとても好きなんです。でそれに対して今度は魔女、それがとてももてはやされた時代なのね、で妖精の物語っていっぱい出てきてるんですよ、そのうちの一つとしてペローがこれを使ってるわけ、だけどペローはですね、かぼちゃの馬車だとかね、いろんなことをやってからガラスの靴というふうにやってるんですけども、大事な点はその3回の繰り返しをなくしちゃってるという点なんですね。実は3回行ってるんですよね、舞踏会にね、でそれがグリムの話の場合にはキープされてるんです。でグリムの話っていうのは前にも話しましたけども、マルブルクのその旧品みたいなところにいらしたおばあちゃんが語ったものが元になって、でグリムはそれを再構築したわけですけどね、で僕はその3回の繰り返しっていうのは非常に大事だと思ってるもんですからね、シンデレラの話を3回の繰り返しから外さない方がいいというふうに思ってんですね。こういうことなんですよ。この話は語り口としては何回も聞いていただいたように、本当に文法的には実に見事にできてるんですね、でそれはいいんですよ。でもそれで説明終わってもいいんですけどね、僕は長いこと疑問に思ったのは、考えてみればさ、シンデレラは最後には王子と結婚してるわけですよね、だったらば1回目の舞踏会で王子のプロポーズを受けちゃえばよかったじゃないですか、そうすれば話は短くて済むしね、覚えて語る人たちにとっても楽ですよね、だけど戻ってきちゃうわけですね。じゃあそれっきりもう私は労働者の子供がいいわっつって宮殿なんか行かないわっていうかと、そうでもねえんだよね、また綺麗な服もらっちゃ行くわけですよ、で王子が見初めるとまた帰ってきて、人間帰ってきて、でまた行くって、で3回やってるわけですよ。それをね、あの行ったり来たりは何だったんだっていう問題ね、これは僕にとって本当に難しくて何年も考えてました。である時ですね、ふっと気がついたのね、これは思春期の若者の心の動き、そして行動を語ってんじゃないかっていうことに気がついたんですね、キーワードはあの鳥でした。ハシバミの木に飛んできたあの白い鳥ね、庭の白い鳥が着物を落としてくれたわけでしょ、あの白い鳥は何者だったんだって、その問題ね、それが解けた時に僕全体が解けたんですね、こういうことなんですよ。調べてみるとね、その白い鳥っていうのはですね、しばしば死者の魂の化身と考えられるのね、死者の魂の化身と考えられる。人が死ぬとですね、白い鳥になって飛んだっていう話は随分あるわけね、例えば 日本でもですね、古事記の中に有力天皇という方が亡くなった時に白鷺が舞い立って天に昇っていったって話があるんですね。白鷺なんですよ、それ。でヨーロッパの場合にもその白い鳥っていうのが出てくるんですね。でそれはですね、文化人類学とか、まあ、神話学の研究の方ではもうほとんど常識なんだそうですけども、白い鳥っていうのは死者の魂の化身と考えられていると。でそれは多くの民族でね、っていうのはですね、例えば日本で言えば人が亡くなると四十九日の間はその魂は家の周りに留まってるっていうでしょ。で四十九日に本当に死者の国へ行くわけですよね。でそれは日本だけじゃなくてね、僕長くドイツにいたことあるんですけど、ドイツでもそう言ってました。人が亡くなるとすぐにあの世へ行っちゃうんじゃないと、しばらくは家の周りに留まってるんだって言うんですよ、これ同じでした。ただ四十九とは言ってませんでしたけどもね。ということはですね、亡くなった人の魂がしばらくの間その家の周りにいると。で魂だから空を飛んでるっていうイメージがありますよね。そこで鳥と結びつくんだと思うんだ。で鳥と結びついて、でしかも白い鳥っていうのは、白ってさ、どの民族にとってもなんか神聖な色でしょ。死者が亡くなると白くあれするとかね、白って神聖な色ですよね。なもんで鳥の中でも特に白い鳥っていうのが言われるみたいね。なもんだから神話学とか文化人類学の方では白い鳥は死者の魂の化身であると考えられるのは非常に多いというふうに言われてるんですね。でそう考えるとですね、今のお話ではあのお母さんのお墓の端ばみの木に白い鳩が2羽現れるでしょ、あの鳩はお母さんの魂の化身と考えることは十分可能だと思うのね。でそこに至った時僕解けたんですね、さっきの謎がね。この話はそういう子供をお母さんが助けてやってくれる、お母さんの力で導いてくれる、そういう話なんだということに気がついたのね。というのはですね、あの白い鳥が落としてくれた服を着た時、彼女は美しい姿になるわけでしょ。普段は灰かぶりだったんですよ、ダーティーだったんですね、汚かった。それがお母さんがくれた服を着た時に美しい姿に変わった。で王子はその美しい姿に惚れてるわけですよね、そういう話よねこれね。でそうするとですね、その美しい姿になったシンデレラが王子に見初められたのに逃げ帰ってきてしまう。でまたダーティーなとこへ戻る。これがなぜかって問題になるわけね。それはなぜなんだって。でこれはですね、僕の中では、僕はまあ長いこと教師してたもんだから、いろんな若者たちと付き合ってきたんだけども、いろんな若者がいましたよ中に。でとても多くの若者がね、男女とも時々いい姿になってくれるんだけども、またふーっと悪い姿の方へ戻っちゃうっていう件はもうたくさん僕は経験させられたのね。だからその僕の経験と結びつくんですけどね。で特に、まあ、僕はある大学にいたんだけども、学生がね、息子や娘が悪い状態の時ですね、大学に相談に来る親がいるわけで、大抵は大学に相談に来る親って大抵女親ですよね。お母さん、お母さん方がおっしゃるのはね、息子がいつもはそのいろいろ荒れたりなんかしてたのが時々良くなった、で今いい状態になった、もう二度と騙されたくないんですよってよくおっしゃるのね。でも僕はね、冷たいようだけど、それは儚い望みですよと、また行っちゃいますよ、また悪くなりますよっていうことをよく言ったのね。でそれはなぜかっていうと、僕の考えではあれは息子あるいは娘がですね、また悪くなろうと思ってんじゃなくて、いやおなしに行っちゃうんだと、そっち、ね、いわば振り子が触れてるみたいにね、向こう行っちゃうんだから、これは本人も止められないんですよ、だからお母さんそこは覚悟しててくださいって僕は時々言ったよね。若者はね、普段はダーティーな姿で暮らしてるんですよ、いろいろやるよね、先生に心配かけたり親に心配かけたりする。でもそういう子もね、必ず時々美しい姿になりたいと思うんだよね、美しい姿っていうか自分の本当の姿。 それが美しいんですよ。シンデレラの場合もさ、お母さんがくれた白い服でしょ、綺麗な服、お母さんがくれたんだから、それは彼女の本当の姿だったよね、うん、これは間違いないと思うんだ。実母がくれた服を着た姿、それが美しかったんですよね、うん、ということは彼女の本当の姿は美しかったんだよ、うん、こういう物語なんじゃないかな、うん、普段はダーティーでした、ですけど本当は美しかったんですよ、という物語だったと思う。それに王子は惚れたわけでね、うん、その美しい姿に。だから僕は教師としての実生活の中でいろんなのを見てた中でピタッと結びついたのね、この話は、うん、世の中で例えばあいつは悪いやつだと言われたりなんかする若者もいるだろうけど、僕の見るところではね、どんな子でも必ず時々自分の本当の姿になりたいと思ってんだよ、僕はそれ確信してんのね、うん、でその本当の姿って何だって言ったら必ずそれは美しい姿なんだよ、僕はそれ確信してるよ、本当に美しい姿になりたい。若者は揺れてるんですよ、あれは。だから悪い方になっても必ずいい方へ行きたい、本当の姿に戻りたいって気持ちがあるから、それは尊重してやった方がいいし、それは待っててやることが必要なんじゃないかっていうのを僕は思うのね。だからよくそういう相談に来るお母さん方に言ったんだけど、あれは振り子が触れてるみたいなもんなんだから、本人の意思と関係なしに向こう行っちゃうんだよ、でも振り子だから逆に言えばまた必ず戻ってくるから待っててやってくださいっていうふうに僕はよく言ったよね。その時に余計な話で、僕は教師なもんだからつい親も教育しちゃうんだけども待っててやってください。だからそのためにお母さんも自分が熱中するものを持ってくださいと、そこまで言ったことがあるからね、熱中するものを持ってください、息子や娘に熱中しないでください、自分自身が熱中するものを持ってくださいっていうふうに僕は言った。それはね、なるべく建設的なものをね、例えば花作りとかさ、山登りとか、子供の本の勉強でもいいし、コーラスでもいいし、なんかそういう建設的なね、熱中するものを持ってくださいっていうふうに僕はよく言ったよな。で、子供のばっかり見てね、自分のエネルギーを全部子供に注ぎ込むんじゃなくて、自分の世界を持ってくださいって、うん、ただ子供は自由にね、汚い方へも行くけどまたいい方へ戻ってくるってこと、うん、その時間があるからね、うん、ということでよく言った、
う
ん、
そうです
ね、でもね、時々ね、本当にもう教育熱心っていうのかな、可愛いお母さんがいらしてこういうことを言うこともあるんだよね。私は今子供がね、息子がああいう状態だから、私の全てを投げ打って息子のために尽くしてるんですっておっしゃる方がいるの、うん、本当にもう可愛いお母さんだと思って一生懸命やってんだと思うけど、僕はでもね、悪いけどそれが一番危険ですよって僕はよく言ったな、うん、それが一番まずいですよって。それはなぜ危険かっていうと、子供がね、18から20とかさ、そのくらいの年で悩んでる、思春期の若者が悩んでるっていうのはね、多くの場合ね、親からどうやってで離れていくかっていう問題なんですよ。要するに自立の問題なのよね、でその時にね、苦しいので、子供はさ、動物の一種だから、人間ってのは必ず親から離れなきゃなんないことは知ってんだよ、みんな、動物の本能としてね、うん、だけど離れたくないのよ、親のところにいた方が安心だし、安全だし、楽だしね。だから揺れるわけですよ、離れなければならない、でも離れたくない、でああいう風にガガガーって揺れるわけだよ、うん、その時に親の方まで、特に母ちゃんがね、子供に抱きついてったらね、それはもう結果はとても悪いですよね、うん、とっても悪くなる。その時はもう話してやって、親は親で何かに夢中になって、うん、子供は子供で自分のいろいろ模索しながらね、左右に揺れるだろうけど、揺れながら自分の道を探していく方にさせてやった方がいいというふうに僕はよく言ったね、うん、うん、で一番まずいのはね、その抱きついちゃってる、うん、あなたが一番大事なのよ、おお、一番それ危ないですよ、うん、なぜ危ないかっていうとですね、うん、悪い結果が2つある、はい、1つはね、子供がそうやって親に抱きつかれることによって自立していく力を失うことね、うん、世の中に出ていく勇気を失うこと、うん、それ一番怖いよね、うん、 それからもう一つは逆にもうがんじがらめになってしまって親から完全に離れてしまう、ね、うん、親を捨てていってしまう、親子の関係が悪くなる、そのどっちかね、ダメになって家にとどまっちゃうか、うん、それとも切って親子の関係が悪くなるか、どっちかになっちゃう、だからそれ最悪の状態だから、僕はそうじゃなくて親の方が大人なんだから決まってるよね、うん、だから親の方がしっかりしてある程度の距離を持って、で子供が揺れながら動いていくことを見ててやってください、親は親で自分の人生ちゃんとやってください、うん、ってなこと僕はよく言ったね、うん、
深いメッセージがこの物語に込められてるんですね。
そうだよ、そうなのよ、だからそう思うとね、うん、このシンデレラの話さ、せっかくそれを語ってんだから、うん、壊さねえでくれよって僕は言いたい、うん、これをね一回にしちゃったらね、うん、今の揺れ動く若者の姿は消えるわけですよ、うん、そうでしょ、うん、揺れ動いてるところを語ってんだから、うん、それを読み取らなきゃ、うん、と僕は思うんだよね。
そうですね、うん、今日は灰かぶりを例に昔話のメッセージ、うん、込められたメッセージをご紹介しました、
うん、そうなんだ、僕いいメッセージがあると思うからね、それを汲み取ってもらいたいと思う、僕たち大人がね、うん、子供たちにしてやれることは何かって言ったらね、突き詰めて言えばね、うん、3つのことが子供が思春期の間にね自覚できればいいと思ってるんですよ、
はい、
1つはね、思春期の間に自分が愛されているという実感が持てること、うん、ね、もう1つは自分が信頼されているという実感が持てること、うん、もう1つは自分の価値が認められているという実感が持てること、うん、この3つの実感をね、うん、若者が育つ過程で持てれば、うん、あとは子供は自分でやっていけるんじゃないですか、うん、僕はそう思うな、う
んうん、親も子供と一緒に揺れ動くんじゃなくって、自分の軸を持つことも大事ですね。
そうそう、自分がねしっかり自分の人生やっていく、うん、で子供は子供でそうやって揺れ動くけれども、うん、いつの間にか、あそうか、気がついてみれば親、うん、僕は愛されてたんだな、うん、信頼されてるんだな、うん、価値を認めてもらえてるんだな、うん、あったらあとはね生きていけるよ。
なるほどですね、
僕はそう思うな。
灰かぶりって本当にいろんなメッセージが込められているんですね。
そうなんだよね、うん、
この3回の繰り返しがきちんと語られている本はどんな本でしょうか、うんうん、
あのね、グリム童話の全訳であればどれも大丈夫なんですけどね、もともとそうですから。で僕が今読んで聞いていただいたのはですね、コミネ書店というところから出した語るためのグリム童話っていうシリーズなんですね、
はい、
でこれはグリム童話の第2版という割と早い時の版を翻訳したものです。でその翻訳したものを僕たち語り手たちは語りに乗るような文章に整えたものなんですね、
はい、
コミネ書店です。
さて来週のテーマを教えてください。
来週はね、僕が長くやってる昔話大学のことをですね、前にもちょっとお話したんですけど、もう一度聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。